じゃあ今日は2月26日ということで、西口もじゃ始まりました。はい、今日は、今日のテーマは、はい、主婦。
主婦ね。
主婦。
主婦深いです
ね。深いよーって、結構ね、面白いワードが今あって、はい、なんだろうな、なんかこう、よくこう、みんなが不安になるのって、例えば、結婚しましたっていうので、結婚式して、あんなになんか幸せになりますって感じなのに、子供が生まれ、ある程度育ってきて、で、みんな多分ね、これね、絶対子育て主婦全員わかると思うんですけど、ある一定式マジでイライラしません。仕方ないじゃない
よね。
そう。で、それの時期って何かっていうと、ちょうど幼稚園ぐらいだと思う。2歳ぐらいとか、なんか、から、言葉吐かし始めて、結構何でも自分でできちゃうけど、やりたいし、でもやったら失敗して、わちゃーなって片付けてって、時間とのやりくりとで、多分、自分のスケジュールコントロールがうまくいかない、子供にはさせてあげたいけど余裕がないみたいなのが、ちょうど、なんだろう、まず第一週目で、慣れてないっていうのが、多分、この時期が、一番、多分主婦は心が不安定なんじゃないかなっていう。で、ここであるあるなのが、よく夫婦でデスになったとか、なんか夫婦関係が、なんか結婚して子供が生まれて変わったみたいな。
あります、
ね。よくあるやつ。ね、で、変わるわっていうね。
もう状況が違うからね。
そう。
何だったらいいけどね。
で、なんかこう、主婦って、こう、本当に、なんだろう、議会から、なんだろう、隔離されたような状態で何をやってるかわからないから、一見して仕事してなさそう、みたいな感じに。
ねえ、仕事。お掃除方法してますから、私たち。
ね、家事代行業をやってます。家事
代行業ずっとやってるわけですよ。
ね、島さんよ、島
さん。島さん。本当よね。
伝説の料理人。
伝説の料理人、島さん。
そうよ。ね、いや、でも、一番私、子育て中で何が大事なんだろう。って思ったんですけど、やっぱその子の安全確保が第一優先じゃないですか。正直言ってご飯より家の掃除とか綺麗に保つっていうことより、やっぱその子が安全に暮らせるように見守るっていうところが、多分一番神経がじゃん。守ること、ね、そうそう。やっぱ子供たちって本当に1秒目離しただけで、え、何してんのみたいな。
そうそう、勝手に出てくる時あったから、
え、でよくニュースとかでこういろいろ問題になったり事件になったりするけど、本当に、何やってんだ、いや何やってんだじゃないんだって、こっちだって見てるけど、
そうね、トイレ行く瞬間とかあるしね。
ね、だから、たかだか多分1分も目離してない隙に、子供たちがたまたま何かが気になって、ああと思ったら本能で行動するから、危険な目に遭うから、やっぱそこに神経使うわけじゃないですか。だから、部屋がやっぱ清潔に保てないとか、当たり前だし、ご飯も、やっぱもう納豆ご飯とかね、もうご飯と味噌汁って、とりあえずなんか、
とりあえず ANB を補給するみたいな感じのね。
もう、風呂もとりあえず子供優先みたいな感じでね、なるのって、仕方ないよね、だって。
まあ、死ななくても死なないじゃないですか。
そう。
ね。でも死んじゃったらもう取り返しがつかない。怪我しちゃったら取り返しがつかないから。
そう、
そっちですね。
だから、ね、この主婦って多分命の責任の重さをすごく体感して、で、なんとかなのって、こう、外からね、仕事で疲れて帰ってきた旦那がいる。わかるよと。気持ちはわかるけど、こっちも神経がずっとすり減らして、下手したら24時間減らしてるわけじゃないですか。寝てる時も、うちの子結構夜中に熱出すことが、だいたい2時、3時。なんかね、ふとね、なんか、起きなきゃいけないみたいな感じで、ふっと起きて、なぜかふっと目覚まして、ピタってしたら、あー、熱出た、出ると思ってたな、みたいな。
すごい、テレパシー。
もうなんか、あー、なんか今日夜寝るときから怪しいと思ってたんだよね、っていうので、だから、もう気張ってたら寝てるけど寝てないみたいな状態じゃないですか。まあ別にそれね、熱出たからって死ぬわけではないんだけど、でもやっぱりね、全然大変だからっていう、寂しいだろうしね、っていう。ここが、やっぱ、その体感してない人って、まずわからない。そう。だから、主婦って本当に、なんだろう、こう、一見して誰でもできそうだけど、
やりゃできるんですけどね。
でもね、やりたいかと言われる。
いや、もう私これ月収100万もらっても主婦やらない。
いや、もう。自由がないもん
ね。ないもんね。
って思っちゃう。隙間時間もあるんですよね。そう
そうそう。隙間も30分。2時間。そう。
映画館行けないもんね。
そう。行けない。そうなんですよ。で、だから幼稚園、まず保育園に関して働いてる仕事してるじゃないですか。うん、で、一旦転勤で幼稚園行かしたじゃないですか。うん、でも、すっごい帰ってくるの早いのね。うん、水曜日とか9時に帰ってきたりするわけ。あ、11時だともう早いみたいな。だから、出ても、一回どこ行っても、行ったらすぐ帰んなきゃみたいな感じだから、どこも行けないもんね。そ
う。だから、こう、後半のスケジュールから考えての自分の自由時間だから、なんかそれだったらもう家にいようかな、みたいな。
そうそうそう。
でも、今度、家に居すぎると居すぎたで、やっぱこう、考え方も閉鎖的になってくるから、どうしてもこう、世界観から抜け出せない。じゃあ、コミュニケーション取ろうと思って、じゃあ、ママ友。幼稚園とか。
みんな似たもの同士ばっかりですからね。そう。発展性ないわよ、もう。
同じ会話するし、まあなんかその時でなんとかだねって言って、なんとなくだけど。まあ、
共に頑張ろうみたいな。
そうそう。だけど私ね、日本人ってすごいなと思うのが、なんかある経済学者の人かなんか、うんうん、なんかのテレビでね、やってる時に、うんうん、日本人の一番の良さって団結力。人をおもんばかるっていうところに、すごくやっぱ国民性がある。自分より他者っていうところがあるから、どうしても会話も、なんだろう、表面上になるって、よく海外の方々が日本人と会話しててもつまんないっていうので、相手を傷つけないように言うから、本音がわかんないから、結局お前は何が言いたいんだ。いや、わかるよ、その気持ちはわかるよ。だけど、日本人のこれ本当に素晴らしいところでも、あるし、ね、まあ、ただ私たちも感じてる結論何が言いたかったんだろうなーっていう。みんな思ってる。だけど、やっぱね、社会として生きていくっていうところに立つと、
そうだね。まあ、だからこそ、なんだろう、こう、大きな災害があってもね、うん、みんなが助け合って、こんなに早い回復復帰するんだっていうのも日本ならではなわけですよ。
そう。だから、うん、いい面もあるし、まあ、どこの国でもそう、日本だけじゃなくて、日本でもいい面と、その反対に悪い面もあるよねっていうのは絶対じゃないですか。うんうんうん、でも、その中の主婦のいい面って、すっごく尊いじゃん。
自分でやってますからね。
なんか、なんだろうな、なんか、本当愛って、だし、うん、あ、もう何もいらないっていう、この感覚なんだろうなと思うじゃないですか。うんうんうん、でも、旦那に対しては多分愛じゃないわけって。帰ってきてほしいもん。
やっぱ。やったからね、姉さんはね、もう、50-50のなんか、あれですよね。
やっぱこう、なんだろう。
対等だからね。子供はほら、守るべきものだからね。
そう。で、痛いって思うじゃないですか。あと女性は、どっちかというと、こう、旦那さんに対等でいてほしいから、うんうんうんうん、どうしても、こう、愚痴や不平不満っていうのをぶつけて、うんうん、別になんかそこに意見が欲しいわけじゃなくて、なんだろう、共感でもない、なんか、ただ、
そうそうそうそう、私はこう思ってる以上です。
今日こんなことがあったんだと。で、それを毎日、まあ、旦那さんもね、聞かされてね、うんざりするっていう方々も、日本全国いっぱい旦那さんが、多いわけじゃないですか。で、それが原因に家に帰りたくないと。わ、うん、かるよ。わかるけど、じゃあ、半分半分一周ごと、一周こっち外で働いて、一周ごと、こう、家にいるって、チェンジしてやろうか。
自分やれるわ、私。
で、できれば、いいじゃないですか。だって、共働き夫婦ってめちゃめちゃ増えたから、やろうと思ったら多分できなくはないじゃないですか。でも多分ね、絶対やんないじゃん。でね、男性もね、体感して初めてわかるんよ。この大変さをっていう。
こま、あの、名もなき家事ってさ、アサピーたちに言ってたじゃん。うん、あんなの、本当とか言ったらね、夫の知らない9割の家事っていうのが多い。ちょっとめっちゃ今度借りようって。
いや、そうよ、ね。
掃除洗濯以外いっぱいあるんだって思っちゃって。
よ、子供のメンタルケアとかね。
そうですよ。
なんか一生懸命ね、なんかやってきて、なんか朝は行ってきまーすって感じだったのに、帰り、なんか、ただいま、なんかあった。絶対なんかあった。で、最初、いや、別に何もない。っていうとこから入り。でも聞いてほしいんだよね、っていう。
寄り添って。
そう。だから時間をかけて、ちょっとほたっといて、置いて、あ、なんかちょっと今いい感じからの、今日何があったみたいな感じでね。
そう。
もうずーっとなんか人のことをずーっと考える、この主婦の私人生を、ちょうど、10年かな、もうすぐ19、子供が9歳になったので、あと1年で10年とかするじゃないですか。でも妊婦入れたら10年じゃん。
そうやな。大変だった。
そう。 で考えると、いやー、やっぱ10年経つとね、
うん、
なんかこう、なんとなく感覚がわかるから、うんうんうん、もう大丈夫なわけですよ、現在。
そうね。
でも、最初の3年よ。みんなね、男性たちとこれわかりやすいと思うんだけど、新入社員にとって思い出してね、
うん。先輩がいないんですよ、私。
そう。で、だから、昔の古き良き時代の会社です
よ。あ、そうね。
何も教えてくれない。見て学べ。我々は何を見て学ぶのかって言ったら子供見て学ぶわけですよっていう。で、その中で、やっぱその一番の補助役が、うん、その、私がダウンした時の補助役は旦那なわけじゃないですか。うんうんうん、だから、なんで家事をある程度ちょこちょこちょこちょこちょっと手伝ってほしいかっていうと、うんうん、倒れた時に何もできないじゃんっていう。それは困るわけよっていう。38度9度の熱が出て家事なんかできるみたいな。休ませ。
そう。で、その時に、じゃあお弁当買ってこよう。いや、クレーンじゃなしって思う
んだよね。健康を水液、水、お茶、カレーベッドクレーンになったし。ヨーグルトとかさ、で、まず、聞こうね。
そうそうそう。
人の話を本当に、なんか、あの、人に物事を聞くっていうスキルも私日本人ですっごい欠如してるなって思うんですよ。
そうね、まあ、なんだろう、当たり障りない会話してるから聞く必要性はないのかなみたいな気もせんでもないけど。
そうそう。うん、だから、なんか物事をなんかちょっとでも疑問に思ったらまず聞いてみるって、うん、少し些細なことでもいいんですよ。で、うん、些細なことって一瞬で過ぎるから聞かれたとしてもこっち側もそんなに負担がないわけじゃないですか。だけど、うん、それを無視して自分の力量でやった結果、そのちょっとしたミスが膨大になって、うんうんうん、なんでこんなことが起きたんだ、戻って戻ってこれかーみたいな、
ね、あの時言ってくれたらばっていう、ね、
そうで、あの責任の押し付け合いが始まるじゃないですか、うん、だからもうちょっと気軽になんかわからないことはわからないと聞いたりとかできればいいし、で主婦に至ってはまずわからないことがわからなくて、その質問内容もわからないから、うん、その頼っていいよとか助けるよって言われるけど、うんうんうん、私は今何の助けが必要なのかっていうのは全然わからなかった。全然わかんないですよね。だって家庭の中で、で、子供もなんか見るよって言われるけど、もうなんか預けて、なんか大変だったって、なんか感じになって帰ってきた方がストレス溜まるから、じゃあ自分一人のストレスがいいなみたいな。
ね、確かに。本当にね、母乳だけだったから、赤ちゃんの時預けると自分がきつくって思わなかったので、うん、なんか、もうさっき、とりあえずここをスッキリさせたら吸ってくれみたいな。
そうなんですよ。だからこう、なんだろうね、主婦って本当に、こう、なり手が私少なくなってきたら、ある意味職業ナンバーワンだとかですよ。
うん、そうそう、そうなのよ。なんだろう、結婚とかのさ、なんだろう、結婚してる人の数が減るとかいうよりも、お母さんになりたい人が減ってるって感じですね。
だって、夫婦でも、正直言ってパートナーで、ずっとね、その、すごい素敵な男性と、あの、一緒に寄り添って、付き合うとか、すごい楽しいんですよ。だって、お互いが独立してるから、寄ってこうときすればいいわけじゃないですか。で、何の責任もないんですよ。ここには。ない
の。ノーですか。
ただ、愛せるっていう関係性があるじゃないですか。うんうん、お互い大事って、うん。ただ子供ができると関係性がやっぱこれ変わるよね。
子供第一になっちゃうからね。
でもその理由って、やっぱ子供たちって、じゃあ今すぐ生まれたばっかりで、はい、行って行け。無理だから。
無理。
やっぱこう、歩き方から何からって自然には覚えるけど、うん、やっぱ障害物をどかしてあげる、うんうんうん、やっぱちゃんとご飯とか、寝るとか、セルフとか、持つとか、もう本当に細かいことがいっぱいあって、で、ようやく立ち出した、歩き出した、うん、今度はもっと危険が増える。
そうそう。
で、公園に遊びに行く。で、あ、転ぶやろうな。あ、転んだ、だよね。はい。もう、落ち着いた対応を取る。
懐かしいな。
ねえ。いや、しかも何が起こるかわかんないじゃないですか。うちの子、年長ぐらいの、時かな、うんうん、ダンスの発表会が幼稚園の時にあって、うんうん、で、終わって、うん、なんかわちゃわちゃしてたんですよ。うんうん、先生となんかは、みたいな、うんうん。そしたら、うちの子泣いて、ウィーって来るんですよ、私の元に。
うんうん、
転んだんかな、何があったんかなと思って、見たら、爪が半分裏返ってて、うんうん、あーみたいな。見た瞬間、え、これどうしたらいいのと思って、とりあえず、 とりあえず抱えて、幼稚園だからなんか保健医かなんか誰かいるんかな、先生みたいな。
めっちゃ痛そう。
で、頑張ってパンって戻し、止めてっていうので自然回復ってしたんですけど、うんうんうんうん、いや、そら痛かったねと思って。うん、そう、でも、何があったっていう感じじゃないですか。
どうしたんだろうね。パリパリって
なる。いや、なんか苔ってなんかこう、どうしてそれがそうなったっていうので、だからもう、最初は、ほら、泣いとるどうしたったろう、うんうんうん、あ、来た主語みたいな。
何があるかわかんない。
いやびっくりしましたよ。あの時の私の自分の、なんか人生最速の速さだったとか、シュッハーみたいな、これはいかんみたいな。
お母さんすごい。
いやもうあの時の馬力はすごかったと、本当に、思いましたね。っていうぐらい、やっぱこう、なんだろう、もしも何かがあるっていう、想定で生きてるじゃないですか。休まんない気が。
休まらないね。
だから本当に今成長して、本当に今気が休まってる。
あ、わかる。それすごくわかる。
だってご飯は自分で食べれる。お風呂も、だって自分で、そうそうそう。一緒に入っても洗ってあげるとか、ないじゃないですか。うちの子たまにすっごいしょげてるから仕方ないなーっていう時ぐらいはあるんですけど、はい、流すは自分でやってねとか。でも基本は全部、もう、
自分だよね。
そう、トイレも世話もいらないし。
そうだね。いや、おむつの頃が懐かしいねって感じだ
ね。ねえ、うん、すごい。で、あの、おむつもね、なんかこう、ね、トイレトレーニングとかなんとかって、うん、もう本当に、うん、
いっぱい洗ったなって
感じだね。人間としての成長していく中で、いろいろあるわけじゃないですか。っていうのだったなって。うん
でそうこんな卒業式で自分で着ようと思うみたいなことが言ってたわけですよ、うん、私も着たいと思ってるけど家族に言ったらお前が主役じゃねえだろうって言われたと思うその人の言うね私だってさ母親としてね62年間子供を育てて一区切りじゃない母の晴れ舞台でもあるって思わないってすごく言ってて本当よねみたいな感じでしたよ
いいじゃんぐらいね。言ってあげなよ。だって着物着る機会まだないから。
本当に
結婚式かみたいな。結婚式とかも七五三
とか。でも終わってもね、
卒業式やからね。だからね、なんかそこよね。まず、お、いいじゃんって着てみたら。
母の卒業式でもあるよ、一区切りっていう感じ。
いや、そもそも、なんだろう、主役だから着物着るっていうところがナンセンス。
そうね、本当よね。
うん、なんでだってその子が卒業して、うん、その子が主役です、うん、それ、うん、そこの何だろう下支えをした私っていうところで、うんうんうん、主役というよりやっぱ立役者だから、うんうん、清掃するのも当たり前でございましょうっていう、うんうんうん、で母親が着物着てってやっぱ目立つじゃないですか、うんうん、子供的にいいじゃん、うんうん、だね旦那の言葉の言語能力のなさよ、うんうん
本当よね。
褒めろ。
褒めろ。
とりあえず、全部肯定すらいいよ。いいじゃん。
いいじゃん、
ね。あ、いいじゃんって。
好きにしてもいいじゃん
も。あれ、でも着物着れるのって。
そうそうそう。
で、朝大丈夫って大変やないって。
ね。そこでやっぱりやめとこうかな
っていう。そうそうそうそう。そうそうそう。ね。ね、その時になんか、じゃあ俺なんかやることあるって。美容室行ってる間にやっぱ子供たちのね、うん、なんとかっていうのもあるじゃないですか、うん、でもその方の言い分としては全部子供たちの朝ごはんの準備から何から全部その方がやるのが前提だと、
うんうんうん
うん、着物着る時間ないよね、うん、朝ごはんぐらいパイン焼いて出せや、
うん、ママでも6年間自分で勝手に食べるよ
そうそうってなるじゃないですか、う
ん、できる
ちょっとぐらいはさ、なんかしてあげるやっぱ言葉かけ だと思うんですよでよくね、あの、最近はやっぱ家事とか手伝ったりとか、うんうん、なんか俺料理できるからみたいな旦那さんとか増えてるじゃないですか。で、一番ね、あの、多いのが、うん、私すっごいやっぱ相談業じゃないですか。職業的に、うんうん。で、すっげー多いのが、うん、本当にね、9割の、うんうん、あの、旦那、あの、男性たちのね、うん、話聞いて、ほぼあれするのが、うん、俺やってるし、みたいな感じで。
うん、
家事、うん、俺はやっていると。だからなんでこんなに文句を言われなきゃいけないのかがわからないみたいな、はい。違うわけ。やるだけじゃダメなわけって。それ、あのね、やって、なんか褒められるのは幼稚園まで、
そうだね。
お前はいくつや何十年人間として生きてますか大丈夫ですかって。人間ってね、言語能力があるわけさーって。大丈夫ですかみたいなことがすごく多いなって感じる。うんうんうん
言葉一つですよ、そのね。
ね。
本当に。
違うよ。体感して、あ、これにプラスアルファ、こういうこともしてるかなっていう想像力よね。あ、で、そこで、
うんうん、
あ、こんなこといつもしてくれたんだな、ありがとうって思えたら、全然、その後の行動が変わるじゃないですか。うんうんうん、感動したら、うん。こんなことしたし、毎日かって。違うよ。いつもやってるのは、もうやってる俺すげえって、そこも言ってんだから、それはお前すげえな。で、みたいな。
あ、そういうちょっとしたのの積み重ねで、
そう。
もう、あ、もう人に見て暮らしたい。
そうそうそう。みんなさ、赤が月なんか数えだろか、この野郎っていうような状況で、俺やってますっていうメンズが、まあ、
ほぼ、ごめんなさい。昭和生まれ
が、うん、ね、まだ多いからね。ま、ね、
そう、だからさ、やっぱ、私はね、息子だから、うん、もうこんなね、こんなに思い生み出してはいけないってすごく思うわけですよ。なので、すごいすごい、今、教育中。教育中。で、肩も洗濯した方がいい。はい、干そう、みたいな。取り込もう、みたいな。
あと、一人暮らしのね、あれにもなったら、ね、いいよね、っていう、うん。そうなんですよ。だから、本当に、なんだろうね、うん、こう、この主婦業っていう、でも、私、本当に大事な仕事だと思うし、うんうん、で、子供の成長過程で、やっぱ最初って不安じゃないですか。
うん、
で、社会が、あの、学校、小学校からもう社会になるじゃないですか。うん、どっちかというと。
そう
ね。で、やっぱ幼稚園まではみんなで仲良くなんかしようって。
う
ん
う
ん、
そうだね。先生が一人一人手厚いから、ね。
そうそう。で、失敗してもいいよ、みたいな、うんうんうん。大丈夫だよ、みたいな。何でも好きにやろう。喧嘩もわーって言った、うん。そうやね。って、お互いの言い分聞いてごめんなさい、しょうね。って、うんうんうん、両方悪いよね。っていう、この世界観から、いきなり社会にポンって放り込まれるから、うん、小学校多分1、2年ぐらいで、多分結構それに柔軟に、あ、そんなのかっていうのと、うんうん、戸惑うの子たちって分かれるじゃないですか。
うんうん、あれってなるよね。
うん。あれあんなに、だからうちの子がね、最初面白かったのが、うん、先生たちニコニコしてたのに、小学校の先生はニコニコしてないっていうのがね、もう本当にね、
もう。本当やね。
うん。旗から聞いて、やば、うちの子、かわいい。ニコニコしてない。ほんまやね。そうやね。
目的変わっちゃってるからね、幼稚園とね、学校ね。
みんなカーンってしてるから、そうよね、あんたの目からは。そう、だからその、なんだろう、3人、最初の1年の時かな、なんか、なんだろう、顔が怖いっていう理由で、学校楽しくないと。
あ、う、あ、んうん。でも、そういうこと言ってみた。なんかね、この、息子がね、1年生の時に、うん、その子は全然悪いことしないと。
うん、
先生は何もしないの。なのに、悪いことしてる子、怒る先生が怖いからって、登校拒否になっちゃった子がいてさ。
うちの子、これ。このパターン。
あ、このパターン。
うん、ギリギリいけた。
いけた、頭。
そう。だから、うちの子は悪さしないわけですよ。うんうんうん、で、あんたは怒られたの？って聞いたら、うんうん、私は怒られてないと、うん。え、なんでそんなに怖いとか、うん、その嫌だって言ってるの、うんうん、って言ったら、その友達が怒られてるのを見て嫌だって同じように言ってたんですよ。うんうん、でも私それ、はぁ、すごいな。それで、泣いて、うん、なんか、そうやって心がね、ちょっと傷つくみたいな。
うんうん、
私逆に人が怒られてるの見たら、ああいうことやったら怒られるんだな、気をつけよう。
そうそうそう。あ、学ぼう学ぼうみたいな感じになるけどね。
あ、そう、だって、あ、やってんなーじゃないですか。
なんとかく言われてるわ、ぐらいな感じだけどね。
ああ、出ましたね、ぐらいな感じじゃないですか。
他人言葉やけど。
そうそう。だけどやっぱこう、同じように捉える子たちっていうのも一部いるじゃないですか。うんうんうん、なんかこんな私からこんな子が生まれたっていうのが本当に驚きで、私は本当に、うーん、みたいな。まあ人は人、私は私、ね、みたいな。もうだから、
は、純粋だからね、まだ1年生はね。
そう、だから大変だったので、うんうん、最初のやっぱ低学年は、どっちかというと、帰ってからの心のケアの方に時間取られるじゃないですか。で、プラスアルファ、心のケアって、うん、やっぱそんな10分とかで終わんないんですよ。やっぱ1、2時間とか平気で一番かかって、うん、でもここで中途半端に終わらして、なんか先に進むよりも、がっつりちゃんと聞いて納得した方が、うんうん、やっぱ、まあ、
スムーズよね。
そうそうそう。だろうなと思って、うんうん。やっぱこう、中途半端だと、 私も親がやっぱシングルマザーだったから、うん、どうしてもこう自分の話聞いてくれないっていうので、うんうんうんうん、まあ、私の場合は自分で強くなろうって思った方なんですけど、やっぱ心が弱い子って、その時になんでだっていうのをなんでだろうねって寄り添ってくれる人がいたら、やっぱ自立できるじゃないですか。うんうん、うちの子このパターンだと思ったから、うん、もうがっつりここに時間費やして、うん、もう、家のことは全部後でやろう、うんうん。で、もうだからこう話しながら、ここでスケジューリング立てるんですよ。多分2時間ぐらい今日かかりそうやな、みたいな。
長いな。
何時に、これやって、これやって、この時間でこうやって、で、この隙にこれをやってって、うん、いけるよしみたいな。
今でもこうやってケアに時間かけれるお母さんと、やっぱ働いてたらもう学童行かせてね、お家に帰ってきてもう日常のことやるから。
そう
全然また子供の心の育ち方っていうのが二極化するよね。
絶対違いますよ、うん、なんだろう、私はたまたまそれができる環境下にあったっていうだけじゃないですか、うんうん、でもやっぱほとんどの人がそこまで時間かけれないし、うん、でうち一人だからっていうところも大きいんですよ、うん、やっぱりこれが一人、二、うん、人、三人、四人
4人、そうだね、なるほどね、行かせてもらうんですか、うん、4人兄弟の子がいるわけですよ、うん、で上はお兄ちゃん中学生6年生で、下がまだちっちゃい2歳くらいなんですよね。うん、もうその子ね、ほたられてるから、もうず誰でも抱っこしてもらいに行く。どっか行ってるみたいな。で、お母さんが、あれ、どこ行ったって探してるみたいな。お母さん、目、ね、話しすぎみたいなね。よくあるけど、強く来てるよ、
そ
こは。
そう、そうなるよねっていう。だから、変に中途半端の少ない人数とかだと、だから2人も、愛情の奪い合いだから。
うんうん、厳しいね。
そう。で、ここがすごい仲良しとかだったら ね、 いいけどね、お母さん楽なんですよ。だけど、ここが対立するとこのお母さんだったら、
ね、多分、ね、
そう。だから、兄弟仲いい二人の、そのお母さんとかは、やっぱ穏やかだなって思うけど、うんうんうんうん、やっぱこう、兄弟仲が悪いと、常に怒ってるから。
怪我するとね、怒んなきゃいけない、ね。
そう。で、お互いに不平不満があって、うん、お姉ちゃんが何とかが、みたいな感じにな
る、
うんうん。
なるなるなる。
いや、大変ね、と思うと、うん、この中に一回メンズたちね、がっつり飛び込んでごらんって。
なんかやっぱ、男性陣はさ、やってる仕事の規模感大きいことが多いじゃん。なんか、動かしてるとか、何とか動かしてるとか、契約が何とか前だとかいうのしてたりすると、うん、なんかこう、こちゃこちゃしてるようにしか見えないじゃん。うん、そこのなんだろうな、だから大したことないことやってるみたいに、やっぱ思いがちないよね。そう。数値ができないから。
でも、その、こちょこちょやられてるのが今のお前だっていう、お前が育った、君を作ったのは我々だって自信持って言えるわけじゃないですか。あんたたちがねってそうやってね、今では俺すごいだろう、なんとかだろうって言えるのは、
お母様がね、
そう、陰で、うん、で、それで、母親たちは、なんか言うんだかと、
うん。
よかったねって。よかったねって、終わりよ。
う
ん、そう、だから、だからなんかね、こう、もうちょっと、なんかできることもあるかろうもんって。うんうん、ってなると、で、最近女性も年収高い方が増えたじゃないですか。うんうん、そら離婚増えるわ。
増える。ね。ね。まあ、結婚しない女性陣が増えてる。
増えたね。
うん、やだ、ね。
なんだろう、こんなこと言ったら、だから悪いけど、メリットないもん。
命をかけて子供を産み。
産み。で、その子が、その、正しく、清く正しく生きるかなんて保証がない。うん、で、あの、どう育ててもいい子はいい子だし、悪くなってグレる子はグレるし、るね、で、これで、母親が全部の原因じゃないわけじゃないですか。
環境もあるよね。
そう、うん。やっぱ住んでる環境とか友達とか、自分以外の要因がたくさんある中で、そうなったっていう結果が生まれるだけじゃないですか。うんうんうんうん、だけど、やっぱ母親たちは自分の育て方が悪かったのかなとか、うん、違うんで、子供たちも社会性を身につけて、やっぱそうやってもう小学校から社会に出てるから、勝手になる。
いろんな例があるからね。
そう。で、それを抱え込むじゃないですか。うん、その抱え込む理由って、やっぱこの小さい社会の中で女性たちっているから。
私の責任になっちゃって
る、うん。で、私の責任を半分ぐらい本来ならば、やっぱ同じ親である男性が受け持つべきだったのに、この半分の責任を負ってないから結論全部自分で抱え込んだら、結果、そうやってイライラしたお母さん、はい、出来上がる。
すぐ出来ちゃう。
3分クッキングですよ。
もうすぐ出来ちゃうよね。
すぐ出
来上がりですよ。
いや、だからね、ダメだって。 ってっていうのはもう本当にね、結構ね、さやかさんとめっちゃ ね、 ね、この議論をね、そうそう、うん、どうやったらこう、日本のこの主婦っていうか、まあ、邪険の主婦でしょうかね、うん、なんかこう、主婦たちをこう、ね、できるかっていう。
うん、
お、こんにちは、私も西区なので気になってきました。ありがとうございます。今日来てもらったっていう、大丈夫ですか？今日結構ガツガツな会があるんですけど、まあ結構いつも穏やかなこともありますよ。たまにあの、とんがったちょっと内容をやるんですけれども、ね、はい、今日はですね、日本の主婦の働き方っていう観点でちょっとお話しして、まあ言いたいことを言ってますけれども、
好き勝手、
ね、好き勝手言って、まあこれから全部じゃないからね。ねそうそうそう、じゃないんですけれども、なんかね、こう、本当に言葉一つだと思うんだよね。だから、私、国語の授業が活かされてない。
ない、やっぱ、国語はね、出題者の意図を推測する、
そう、
学問だと思ってるの。
でも、うん、その、出題者の意図を推測する学問であるのに、うん、夫婦に至っては、これ、男性側全然活かせてないじゃないですか。意図分かれ？
やっぱ、文書化しとかんといかんと。今、私は、バッとしているかもしれない。
リスニングじゃダメ。
リスニングじゃダメ。ちょっと文章化して。妻はゆっくりと、ちょっと置いた。みたいなさ。なんか文章化して
るんだよね。すごい。ありがとうございます。香りの授業とか遺伝子の授業もしてほしいです。そんなのあるの？
そうなの？
遺伝子の。
遺伝子。
え、遺伝子はあれじゃないんですか？ XY 染色体が、なんかこう組み合わせて、男の子、
ね、女の子が生まれるみたいな。
じゃあ、
くるりとした生物。
え、でも香りの授業って面白いですね。
香りはね、大事だよね。
ね、大事。香害ってね、
うん。そうそうそう。
あるぐらい
だしね。
でも、なんかそういった、なんかいろんなことが学べる社会に、うんうんうんうん、なったらいい
んだよね。マリコさん今度読んで、公害についてね、私探してほしいと思って。あれもね、プラスチックなんですって。あのほら、なんだろう、24時間香るみたいのがあるじゃないですか。はいはいはい、あれって、カプセルのちっちゃいのがついてて、そのプラスチックに包まれた。はい、それが、時間とともにパンって弾けるから香りが持続するんだって。
すご
そう、すごいんだけど、だから空中でそれを吸ってるの。
プラスチックを？まだ怖い怖い。
怖くないでアレルギーになるみたいなね。
植物遺伝子をどうやったら意図的に変化させて香りを操るかの授業です。
そんなのあるの。すごくない？佐々木さんはどんなお仕事をされてるのかしら。
すぐるという男性です。確かにすぐれている。素晴らしい。へえ、そんなのあるの？面白い。
すごい。じゃああれか、ずっと香り続けるバラができるとか、そんな感じか。
ああ。でもなんか、くっついていく姿も意外と私好きなんだよな。
公的な害、あ、そう、科学的な公害のね、うん、あの柔軟剤よりも、その遺伝子組み換えでできる天然の植物の香りを使った、なんだろう、もう要は、お花飾れってことですよ。っていう感じになったらば、いいんじゃない？なんかそんな、消臭力的なスプレーとかさ、あら、嫌いなんだよね、トイレのスプレーとかさ、あるじゃないですか、サワーデー的なやつ。
いや、でも私、すごいのが、うん、プラスチックってそんなに細かいとこまでいけんだ。
いけるみたい。
は
ぁ。だからアレルギーにもなるし、おえってくるしっていう、異物化を買うんだよね。
私は植物遺伝子の改変をして香りを操ることを600円でやれる方法を研究して、特許も2つ取れました。
お、
素晴らしい。おめでとうございます。
600円で安いね。
なんか、ちょっともうよくわかんなかった。安いし、で、ここからよねって。でも、なんか、こういうのを、やっぱ子供たちに知ったら、発想力は、やっぱ我々ね、脳が退化したら大人と違って、
あ、こんなことできるかもってね。
うん、ね、確かに学校の授業とかで取り入れられるのはすごい面白いかもしれないっていう。
うん
ね、面白い。ありがとうございます。うん、まあ、ね、そうやって、これ楽しいね、うん、会話ばっかりが主婦だと思いきや。違うんでございますよっていうのが今回の話なんですけれども。
ね、
いや、もう、なんかね、逆に研究してほしい。主婦がどうやったら幸せになれるか。
そしたらほら、少子化が
止まる。
止まる。
うん。だからね、お金も、お金は必要なんですよ、やっぱり。
そうなんだ。そう、この前ね、子供家庭庁っていう庁があって、そこの予算が何兆円規模かであるらしいんですよ。
で、極端な話、さ、教育とかにも使われてるらしいんだけど、極端な話をすると、子供の生まれてる、年間生まれる子供の数、
うん、
で割ると、子供が生まれて一人1000万ずつぐらい配っても余るぐらいあるんだ
よ。配ろうよ
みたいな感じじゃん。それ超極端な話だけどって。
もういいよ、それで。
教育運営ってその1000万でやるがな、みんな、カップに行く行かしたりっていう感じじゃん。そう言ってて、でそれをね、その子供家庭庁のが、これを高齢者のために使おうみたいなことを。
なんで
意味がわからない。子供って言うとるがな、それは違うみたいな。
違う。
ずれとる。
高齢者は高齢者で予算あるから、子供家庭庁だから。
子供に使おうよっていうので言ってた、それ
は。何言ってんの？何言ってんの
みたいなね。
え、バカなの？
そう。そう、日本語が読めないのかしらみたいな感じの人がトップやってんの。
へ
ぇー、みたいな感じでと。
1000万ずつ配
る。いいよねーって、もう、それ投資してさ、もう、毎月利益で生きていけなくないみたいな感じじゃない？
なんかさ、なんか、少子高齢化止めたくないの、ね、そうそうみたいな。いや、なんか、なんだろうな、やっぱね、お役所のね、男性たちはね、うん、金さえやってればさ、なんか、うん、子供って勝手に育つんでしょみたいな感じで、やっぱり女性のね、存在とか、お母さんの存在っていうのを、なんだろう。
無視してる。
ね。感じはね。まあ、確かに親はいずとも子は育つっていうのもあるけど、やっぱね、なんだろう、人間としてちゃんと育っていくって、うん、本当に親の影響って大事じゃないですか。
う
ん、やっぱ母親が物事の最初のね、7年間はね、うん、生まれてから7歳までは善悪を教えるのが母親の仕事で、7歳から14歳までの7年間は社会性の精神的になんで人を愛するのかとか、うん、なんでお金を稼がなきゃいけないのかっていう社会性を教えるのが、まあ、父親のね、仕事って言われてますけど、まずは、なんで善悪が最初なのかよねっていう。やっぱ、いいこと悪いことって、
基本だよね、
うん、何事の判断。よく、なんだろう、漫画のやつで結構ね、これ、いろいろ、いろんなやつで出てくるんですけど、うん、なんで人は殺してはいけないのかっていう。
うん、戦争は殺した方がいいからね、逆にね。
ね。って言うと、わかんない
んだよね。わかんなくなっちゃう
ね。だけど、やっぱ、なんで人を殺してはいけないのかって疑問の前に、うんうんうん、やっぱ、殺さないなら殺さない方が良くないっていう。そう、
痛いよね、みたいな。
うん、
そう、あれ、この前ね、ちょっと、特集でテレビでやってたのが、うん、ウクライナとロシアの戦争の特集だったんですよ。
はいはい、
で、女性もね、自分で志願して戦地に行った女性兵士の、ね、特集だったわけです。
うん。
やっぱその女性の人にね、いざ敵が目の前にいて殺さなきゃってなった時に、殺そうと思っても全然殺せないって。この葛藤はすごい苦しかった。
ですよね。
いや、当たり前よ。
普通だと思う。ね、女性や主婦さんが起業できるように必要な方で、有能な方には、開業資金あげるべきです。国益を。なんて書いてた
の？ね、これね。
ね、漢字がね、ちっちゃいのとね、
斉藤さんの際かな。
何
とかす研究者にも研究資金を出してほしいです。
確かに。
本当だね。
なんか、お金がね、使われるべきところに使われてほしいし、そのね、なんか、せっかく志願してね、戦いに出たけど、いざ殺せない。でもそれね、多分、
子供を産む母だからかもしれない。その方43歳だったの。で、子供がいるの。
そうじゃないの？やっぱ、その人にも家族がいて、当たり前じゃないですか。でもね、そうそう、私人間ってこれが一番尊いと思うのっていう。なんか、これがなくなったら動物と変わらんやんっていう。うんうんうん、やっぱ動物は、そのなんだろう、殺す、その同じ種族でも、その逃走して殺すっていうのって、やっぱ本能じゃないですか。自分の遺伝子を残すっていう。だけど、そこにいる必要性がないのが人間じゃないですか。話し合いで済むしとか。だから、やっぱ殺す必要性は感じられないよっていう。
なんかもう本当に矛盾してるなって思うわけじゃないですか。うん、もうウクライナとロシアだって、もしかしたら親戚がいるかもしれないっていうぐらいの距離感にね、一緒に住んでて、いるわけですよ。この中で急にじゃあ、こことここ戦いますから、今から戦闘開始って言われたら、もう連絡も取れないし敵になっちゃうし、何も行けないし殺さなきゃいけなくなるかもしれないっていう。いや、したくないよね。
したくないよ。なんでっていう、だって、なんか本当に人ってね、分け合えると思うし、っていうのは結構いろんな国で教育だなんだってしてくる。
そう、してくる。
で、それを
誰がやってきたかっていうのって、私学者じゃないと思うんだっていう。うんうんうん、多分 ね、母親なん、うん、その、うん、産んだから、うん、やっぱこの命の感動とかなんとかをね、うんうんうん、やっぱ伝えたくてっていうので。
そ
うね、
善悪の部分。
ね、そう。でもね、なんかね、かといって、うん、その責任感っていうのを女性に全部、その、押し付けられると、今度は、産むはできたけど、やっぱ育てられないって女性いるじゃないですか。うんうんうん、あ、なんかね、そこも育てられる人に、っていうのも、うん、そう、産むのもね、命がけだし、逆によく産んでくれたねっていうので、もっと産みの親、育ての親っているわけじゃないですか。うんうん、結論、その子が豊かに育てばいいわけですよっていう。で、そこに、やっぱ産みの親がそこまで頑張ってやる必要性があるのかっていうところも、
うん、
なんか結婚して、なんか自分が例えばね、子供好きかなと思ってた女性が産んで、実は愛情が
芽生えないな。
おかしいなんだよね。っていう人たちも意外といるんよね。うん、でもそれって私、いいか悪いかで言ったら、悪くはない。
うん。まあ、それが自然な感想だからね、うん、素直だ。
愛情をこの子に、うん、そのなんだろう、持てないとかで苦しまれてる人たち結構いるじゃないですか。うんうん、でも、そんな簡単に愛なんて生まれないよね。だって、うん、私も産んだ直後とかマジで疲れたって思いましたもん。だから、はい、人間の不思議さを最初は体感しました。うん、すごい生まれてすぐおっぱいって吸えるんだっていう。
いや、空気吸ってるわ、この子。
そう。だから、生まれてすぐ、ふわーってなって愛情がバーンって芽生える人。
涙が出るって言うじゃん。
出なかった。
あ、出たんですね。って感じだった
よ。私はすごいと思って、うんうん、私はなんか後追いで愛情が増えたんですよ、うんうんうんうん。だから生まれた直後はもうなんか、あ、不思議。あんなになんかお腹の中にいてボコボコして、うんうん、夜中の2時3時はいつも運動会だったんですよ。うん、ボコボコボコボコ。もうそれで目覚めるみたいな感じで、ずっと。そんな、なんかよく知らない、うん、その、なんだろう、不思議な生物が、うんうん、自分の体から生まれてきたわけじゃないですか。で、うわーって思って、うわ、すごいって、うんうん、すごいって思ったんですよ。うん、だけど、母親としての、なんか愛っていうのを、私は最初本当に感じなくて、うん、お、なんかすごいって、おーっていう、うん、なんか、なんだろう、人間の神秘を感じたっていう。
一人目だとそうなのかな。二人目にはちょっと変わるのかね。
いやー、一人目でもっていう子いるじゃないですか。でも、そうやって、なんか人って考え方で差があるけれども、うん、でも結構、なんかいろんな経験をして、うんうんうん、例えば10歳で愛情が芽生えたっていう人もいるし、うんうん、大人になって対等になってようやくなんか愛が芽生えた、うんうんうん、私それでもいいと思うっていう、うんうん、なんだろう、それとなんか虐待したりなんたりっていう、うんうん、なんか力を酷使するのはまた別じゃんかっていう、うんうん、なんか多分ね、愛がないことを一緒くたにしてるから苦しいんだからね、うん、愛がなくてもいいわけよって、うん、その子の安全さえ確保されれば、うんうんうん、ないならないで、じゃあ愛情ある人にちょっと助けてもらおうとか、う
ん
う
ん
う
ん、だからこそ幼稚園行った
りとか、そうそうそうそう、
いろんなところでね、いろんな人の愛をもらえるんだと思
うね。だから私も、最初に、なんだろう、こう、ちょっとこう、家族っていう、家族愛が最初に芽生えたのが、産んで、ずっとうちの旦那が立ち会ってくれてたわけですよ。で、看護さんたちとか先生たち、一緒にいなくなるじゃないですか。もう家族だけみたいな、分娩代でって。で、保育器かなんかに、うちの子入れられてて、ずーっとうちの旦那がそわそわ、そわそわしてて、そうそう。だから、で、私その時、旦那が買って、来てくれたサンドイッチ、もぐもぐ食べてて、お腹空いたと思って食べてて、で、何やってるのって言ったら、いや、抱っこしたいけどしていいんかがわから
ない。いや、もう、なんか、旦那さんの方がさ、もう母性。
そう、だから、もう、面白くて、いや、いいよって、で、別に抱っこね、一瞬別に何時間も抱くわけじゃないし、この一瞬ちょっと抱きたいんでしょって、いいんじゃないつって、で、なんかピーピーとかいろいろなったら、あーと思って戻せばいいじゃんって、もう、抱けよってしたいんだろって。で、抱っこしたわけですよ。うんうん、そうしたら、かわいいって言って、
もう、産んだ人よりも、
そう、もうだから私、そっちに感動して、あ、よかった。私、やっぱ一瞬、うんうん、このままで私は母としていいのかっていう思うじゃないですか。うんうんうん、さすがにね、人を育てるしって、そうそうね、どうしよう私や、なんか、よくあるドラマみたいな、
ならないよね、
そう、ね、なんなかったんだよねと思ったけど、その旦那のもう、満面の笑みと、うんうん、何時間も一緒に共に、うん、いてくれて、うんうん、こう、不甲斐なさを味わってくれた、そう、主人を見て、うんうん、よかった。私一人で子育てするんじゃないんだって言って、うんうんうんうん、 気が抜けたんです。うんうん、で、ね、気が抜けたらインフルエンザにかかったんですよ。
気が出てきてね、今まで病気慣れないじゃん。抗生剤とか飲めないからね。
インフルエンザにかかって、で、ちょうどオーラも出てたから、NICU に入らなきゃいけなくてっていうので、で、私は会いに行けないけど、うん、で、一応、うちの主人も検査受けて、うん、インフルエンザじゃないって分かって、うんうんうん、で、その時面白かったのが、うん、NICU の女医さんと、私の主治医の男性の先生が、そこで結構論破してたんですよ。うんうん、なんだろう、違うけど、危ないじゃないかと。いや、でも、女医さんの方は、うんうん、いやいや、出てないんだから大丈夫だし、うんうん、ちゃんと清潔にね、ちゃんとしとけば大丈夫だから、うんうんうん、いいってっていうので、戦ってこっちが勝利して、私が会えない時間帯とかは全部、その体の洗い方とか、ミルクの逃げ方っていうのを学
び、ビクチャーしてくれて
たんだ。そうそうそう、してくれてたんですよ。よかった、うちの子生まれてすぐ一人じゃなくて、みたいな。なんか、うわ、女医さんありがとう、さすがでございます、うん、みたいな。
気が利くよね。
これはない。ここまですれば大丈夫って。すごいよね。他のお子さんもいらっしゃるから、確かに私も、その、
まあそうね。もう身にまとってるかもしれない
けど、
ね。
そう、うん。大丈夫かなと思うけど、私はもう絶対出ないで大丈夫です。一切出ません、うんうん、個室から。
からね。
一切出ない。大丈夫です。任せてください。みたいな。絶対出ないから。みたいな感じだったんですけど、まあそういった事件もありつつも、で、その後に安心して、ほーっとして、で、ああ、もうなんか、久々にこの、本当に一人だなと思ったんですよ。
うん、そうね。だって、まあ、常に一緒ですからね、母体と。
そう。で、その時に、本当インフルエンザでもう熱でバーってきついじゃないですか。うんうん、もう出産の痛みなのか、熱の痛みなのか、わかんないっていうような感じで、ふーって寝てたんですよね。うんうん、そしたら、自然とね、手がお腹にふっと動いて、その時に初めて、あ、私、愛情があったんだ
って
、気づいて、そっから、うわ
ぁ芽生えた。
そう、だから帰ってきた時感動しました
もん。戻ってきたって。
なんか、すっごい可愛いって思って、あれは結構忘れらん。その時の落差が、全然違って、あ、ここで私は、だからインフルエンザかかってよかったやんって、じゃないと多分気づけなかったんだなっていう。
常にいるしね、
一緒に。そう。だから、よかった。私の不安を神様はどっか見ててくださったのかもしれないみたいな。
よかったよ。
そう。っていう、私は事件が起きて、痛みを伴ってそうやって分かったけど、何もなく平和に過ごしたら、やっぱ、なんだろう、子供に対しての
当たり前感みたいなね、なんかね。
そう。あと、よそのお母さんと比べると、なんか自分の愛情がなんか正しいのかっていうの
も、なるほど、なるほど。
多分分かんないっていう人がいると思うんですよ。
一人ってね、でかいよね。
で、ここまで含めて主婦じゃない
そうね。そう
だね。って思うと、大変よ。人は愛さなあかんし、
家事はせないし。
なんか、本当に生活のライフライン全部守んなきゃいけないし、うん、っていうのが、うん、私はこう結婚して、その子供がたまたま授かってくれて、って、こういうね、いい感じに過ごしてこれたのも、いろんなこう、奇跡の連続っていうか、もう、些細なことだけどっていう中で、なんだろう、お母さんとしてこう、生かしてくれたっていう周りの環境感もすごいありがたいなって思うけど、みんながみんな恵まれるわけじゃないじゃんっていう。で、私は今はそうだけど、幼少期は恵まれなかったんですよ、っていう。
そうだね。あの環境下で子育てすげえ大変だ
った。ああ、もう、無理無理っていう。感じでしたね。まあ、ただ、あれがあったから、こう、強くなったっていう、あれもあるけれども、まあ、どっちでもいいんだよねっていう。だから、私、人っていつか苦労するんよねっていう。
それが先か後かのね。
そう。
だけでね。
だから、10代とかで友達に、私の苦労もみんな分かってたから、すごいねって言われてたけど、私その時なんか達観してたんですよ。一番大人だった、と思うんですけど、大丈夫。早いか遅いかでお前らも絶対苦労するからって。だから今楽しければいいじゃんって。
そうだね。
そうだね。
まあまあ、もう人それぞれよもね、タイミングで、ね。
そうね。今あなたたちはねって。確かに、私と比べたら、すごく楽かもしれない、ね。大丈夫よ。大人になったらさ、結論みんな苦労するんよって。で、私今苦労してるじゃない、慣れるじゃない。多分あなたたちよりね、大人になった方が楽なんよ。
確か。
私はそれを目指しているっていう、言ってたんですよね。でも、本当にそうなったというか、もう、なんか生きていく過程が大したことないなっていうことが結構。
やっぱほら、一回経験したらいけるじゃん。
そう。
やっぱ、一回出産してるからさ、結構な痛み耐えれるじゃないですか。あれよりマシだなって思うから。
ね。
ね。
いろいろあるよねって本当に思った。で、その中で、なんかこう、みんなこう、女子って、本当に強くなるじゃないですか。うんうん、だからね、なんだろう、いろんな、しかも子育てすると、ほら、小学校とか入っちゃうと、今度いじめとか、うん、絶対不登校とかね、いろいろ出てくるわけじゃないですか。これ、慕われるよね。うん、あとは、私結構これね、いっぱい聞いてきたのが、やっぱりユーザーの話
もね。ユーザーね。私もこの前聞いたのがね、8回妊娠して、
8か。
そう。3人生まれて、が流産だったって
方
がいて。そう、奇跡の3人です
ね。で、うん、その5人の2つに、何の思いもないってないわけないじゃないですか。ずっと傷ついてるじゃないですか。うん、そう。で、それをね、すごく聞くの、私。ね、でもね、うん、もうね、何も答えられないの。ね、あので、経験もしないし、うんうんうん、分かるって共感もないし、うんうんうん、で、浅い言葉で大丈夫なんて言えないの、
ね。本人が一番ね、もう全て受け止めて
る、ね。もうずーっとそうだったんですね。うん、でもただ本当に聞くだけだし、言ってる人は、多分なんかこう、言葉にならないことをこう言いたいんやなっていうのでも、うんうん、本当ただただ聞くだけっていうことをよくするんですけれども、うんうん、多分ね、昔からそうしてきたのが、うんうん、多分一番正解なんじゃないかなと思うから、うんうん、男性はね、これをすればいいと思うの。この境地。
聞くだけ。
聞く。
そうかって言うだけ。
分かってはあげられない。で、当たり前じゃんっていう。
本人じゃない
から、ね。そう。で、私神様でもないから、うん、じゃあお前を何とかしてあげよう、みたいな感じでね。不思議なパワーを与えてあげて。ね、
うん、
とか、来世で、じゃあ、その子たち会えるようにしてあげよう、みたいなね。
バカだよね、もうね。
そんなスピリチュアルもないし、みたいな。ないよ、って。人間だからね、って、そんな大したことないし、たかだか何十年しか生きてないし、大したことないじゃないですか。だから、私ができることは、ただ、黙って聞く。だからね、主婦で、あのね、つがいがいるじゃないですか。男性たちの役割は、もうこれ。黙って聞く、その場にいる、不甲斐ないでしょって、でも味わえ、それって、それだけでいいよ。それだけで過ごしてくれて、10年とか経って、あの、ずっとそばにいてくれたっていうので、うん、今度また愛が増すわけよ。復活するんよ。あの時付き合ったイチャイチャーから、まあ、もっと、こう、もっとすごい濃い愛が復活するわけじゃないですか。
まあ、もう聞くだけ。世の中みんな喋りたいと思うからね。
うん、そうね。ね、メンズたちもね、意見言いたいわけよ。ね、こうしたらいいんじゃない？そう。違う。いらん。だまーっとお地蔵さんのように。神社の神様のように。
いる。たまにぼーっとしてるぐらいでいいなって思うもんね。余計なこと考えて。
そう。もう、あ、もう、そっかーって。そばにいるだけでいいよって、
ね。
黙って茶碗も洗えばいいよ。黙って洗濯すればいいよ。黙って掃除をすればいいんだよって。
なんか、ありがとうって言うとどうっていうだけでいいよね。
はい。
どやっていらないわけ
ですよ。そう。やってやった。これが一番いいから。言ったろか私が行くよ、やったやつ。全部言ったろかって言った。じゃあ、お前それ、それに対して全部心から感謝でありがとうございますって言うてくださいねって。
夫の知らない家族
言うわけ。そうそうそう。言うだろうかーって請求書作ったろうかーみたいな。請求するよ。これに対しての対価みたいな。
本当に。なるよね。
そう。だから、まあ、正直言って夫婦も本当に支え合いだから、どっちもどっちじゃないですか。うん、で、言いたくないし、そんなことやってやったぜって。
う
ん
ね、
だけど、こっちが言ってないのに、相手に言われるからイラッとするよね。
そうだね。
お前がやったっていうことの10倍こっちはしとるわ、言ったろかっていうので、多分、カチンって。
そうだね。で、ほら、もう結論、外に出て働けるっていう選択肢もあるけど、そこをあえて選ばずに家のことやってるわけじゃないですか。っていう、その自己犠牲もやっぱあるわけじゃないですか。で、外出て働けちゃんと同じぐらい稼げたりするじゃないですか。
まあもう子供がいるからセーブして働いてるって人たちもね、その、なんだろう、会社選ぶので仕事復帰するっていうので、あの、子供がなかった時帰れるかっていうのも、
選択肢狭いわけですよ。
で、実際さ、やっぱ病気が重なるわけじゃないですか。治ったと思ったら、また2日後にまた、
怪我したりする。
そしたら今度は会社で、いたたまれないよね、その空気の中。働きもする、子供も見る、
家事もする。
いっぱいいよ、そんなのって。は見ないじゃん。
見ない。
その、 姿形を全然見てないで俺家事やってる、うん、みたいな
交換したろかみたいなね
全部一旦チェンジでみたいな
全然働けるわよそこ
でしかもたかだか年収とかも数百万うんそんな5、600万って差があるわけじゃないわけですよ、ね、差があっても多分最近とかだと2、300万程度じゃないですかうんうんそうだねじゃあなんかシングルになって国から手当もらってやるわよっていうお前の分が減った方が楽じゃってなって離婚されるわけでしょ
みんなね決断してねそうそう美味しい子決めてね
ねいやそうなったらほら傷つくの結論君たちじゃない、ね、だからやめたらいかがですかっていうのが私の提案なんですよね世の男性たちのいや結論引き継ぎじゃんって、ね、なんか離婚されたメンズたちもね話聞いたらぐちぐちぐちぐちなんか言うわけじゃあやればよかったじゃんってだから2回目3回目の方がうまくいくんですよあそう、そうだから、第一の妻の犠牲の上に、
第二の幸せがあるわけです。考えて。
で、その妻たちも、ここが、やっぱあったから、学習して、だからね、メンズたちは何回か結婚せんと無理かもしれん。
本当に、ね、
一発目でうまくいくわ。ないよねっていう。っていうのが、もう本当に主婦だよっていう。うん
でもそれも踏まえた上で、日々淡々とね、こなしていくわけですよ、タスクを。
楽しいこともありますけどね、ちゃんとね。そうだね。そう。うん、だけど、その楽しいことの負債がでかい。
でかいね。
だから、負債見ちゃうと、もう本当に、ね、あ、うん、やめて、うん、でも、やめれないよね。ね仕事はやめればいい。
子供いるし
仕事やめたらいいけどね。ね次行こうって。子供いて、家庭がいて、あ、ちょっとうち、合わないので、うん、じゃあちょっと、あ、私次行きますって。
でもどこも一緒だからね、会社っていう、世の中の仕組みは。
ね、うん。だからどこでも一緒だから踏ん張るしかないし、うん、なんだろう、子供とかも、なんかこう、ほんと自分なりの愛し方でいいんじゃない、うん、っていうのを思う。特に人間としてお互いそのね、見る子供とかだったら逆にいい成長するから、うん、あ、このお母さんでよかったなっていう。うん
してあげちゃうとね、動かないからね、子供は。
そう、うん。やっぱね、女性がダメにするんだと思う。
子供もすらもね、旦那すらもね。
そうそう。すべてを、すべてを、ね。でもそこの責任を全部こっちに押し付けないでほしいよねっていうところは、
言、
うん、
っときたいね。
言っときたい。だって、それは違いますよって。
う
ん、
違う。
いや、みんな自分の人生生きろ以上ですっていう。うんうんで、あの、悪さして、うん、例えばこう、なんだろう、こう自分勝手に生きて、うん、その代償が来ましたと、うん。己の責任じゃと。うん、学んで、結論どうするか、また自分なんだよ。
本当に。
ね。っていう。自立心。自立心。
決断する力が、やっぱそ、なんだろう、ある方がいいじゃない人生活において。ね。子供もさ、ちっちゃい決断は自分でした方がいいよね。どっちを買うか。行くのがいいかな。
お金だけ渡して、はい、好きにやってごらん。足りなかったら我慢するとか。いろいろまあ、だから、その子供期間って本当に、いろんなチャレンジができる唯一の、うん、こう、まあ大人になってもできるんだけど、う
ん、なんか失敗しても受け入れてくれる親たちがいる、いい環境があ
って。だから、社会に出た新社会人たちもかわいそうよね。うん、なんか、小学校と幼稚園の狭間の再来みたいなね。
そうそうそうそう急にね、正解会ばっかりなんだろう。ただ求められてる答え出すことがさ、学校までは良かったじゃないですか。
失敗しても、うん、まあ経験になるよって、うんそうそう。でも会社では失敗が、お前の責任になったかもんじゃって。そうそう
言われてね。
いや、これぐらいで潰れる会社だったらもうとんに潰っとるんよって。それよりももっとほらお金使い潰して潰してる企画いっぱい上の方があるがなって。最後私の方はそんな大したことないし、うん、てかそんな大した企画させんやろって。うん
ね
っていう。
いや、もういけない。これ以上愚痴になっちゃう。
いや、だからなんか本当世の中って理不尽がいっぱいの中に、どう楽しさを
見出していくかね、
うん。っていうところが課題なんだろうなっていう思うわけですよ。だから本当に私は日本の主婦たちというかね、うん、本当日本女性の人たち、幸せになってほしい。
うん、本当に。もう、なんだ、そこ囚われんでいいと思うよっていうところに囚われてる人が意外といっぱいでね、
そう
してい
く。
え、そう。こんなやんのか
まあでもそれをね、具現化して物にしたのがうちのボディートープです。
そうだね、確かに。
もう、めちゃめちゃ重いと思ってるよ。もう本当に。もうね、ちょっとしたことで意外とね、女性はね、
前向きになれるもんね。
そう、ちょろいなと思います
もんね。
でも本当にそれが尊いし、なんだろう、強さだし、すごくそれが私にとっての美しさなんですよ。本当に女性たちは美しい、頑張る姿とか、立ち直る姿とか、あ、そんなんでいいのっていうことだから。だからそんなんでいいのを本当に形にしようと思って十何年間だった。
まあでもいいものができたからね。
ね、
幸せな人が好きなんて、ね。お肌ツルツルライフっていいよね。
いい、本当にいい。
何もしてないの、私。
芸能人がよく言う。そう
よく言うやって。まあ、私芸能界とか全然でもあんな華やかなとこしづらいわ。
ねえっていう、まあ本当に幸せライフですよ。まあ送ってきてほしいなという、うんうん、あっという間のこの。
1時間、
そう。もうずっと喋れる。これ以上喋るとね、
愚痴になっちゃう
けど。ダメだけど。はい。なので、来週はまた、福岡の姿勢だよりね。
でも、なんだろうね。来てたけど、ね、西の方でおられてたか、表見らずにポンって来ちゃ
う。ああ、ね、来週は収録ですけれども、はい、見ていきたいなと思っておりますので、はい、フォローと応援ぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
はい、では、また来週。